にちは、のりぴです。恋愛セラピストをしています。今日はですね、アラサー女子、お母さんと恋バナできる友達が羨ましいということについてね、お話をしていきたいと思います。あなたはですね、お母さんに自分の恋の話とか好きな人の話とか恋愛の話なんかをですね、できますでしょうか。これ私自身が、もちろん表面的なところはできてましたけど、深いところまで突っ込んで話すってことはまずできませんでしたね。ただですね、私の娘は割と私にいろいろ相談するんですよ。で、のりぴ塾にいらっしゃる、アラサーからの女性もですね、そのお母さんとの関係に、そもそも悩んでいる方多いんですけれど、自分の周りにいる友達が、お母さんとものすごく仲が良いというのをね、友達の話から聞いたりしてね、で、友達はどうやら、恋バナだったりとか、自分のこう仕事の悩みだったりとかっていうのをお母さんと相談することができてるみたいだと。で、できてるお友達はもう本当に普通に自然にできているので、のりぴ塾に来てくださってる方にも自然にこうお話しされるんでしょうけれどね。で、その聞かされたのりぴ塾の塾生さんはですね、私なんて好きな人がいることも彼がいることもお母さんになんて絶対言えない、悩み話すなんて絶対無理っていう方が意外と多いんです。で、私も深いところまでは自分の20代の頃を思い出しても話してはいませんでしたが、でも究極に悩んでしまった時は話すことができていましたね。あんなにこういろいろ、なんていうのかな、確執を自分で感じていた親でさえ、で、これどういうところで差が出てきてしまうのかっていうところなんですけれどもね、物理的に自分のお母さんと小さい頃に離れ離れになってしまったとか、いう場合は実のお母さんにご相談することは難しいと思うんですけれど、例えばその後お父さんが再婚したりとか、おばあちゃんに育てられたとかいう方もねいらっしゃいますが、その方と自分の悩みをね相談できる場が家の中にあったら、そんなに安心なことはないと思うんですよ。はい。ですが、それをできないでいるのはなぜかというところなんですよね。で、大体親っていうものは、愛情を持って子供に接してます。基本的にどんな親であれそれは愛の形なんですね。あんまりこうよろしくない形になってしまってる人でさえ、それは歪んだ愛の形としてね、子供に愛を注いでるつもりなんですよ、本人は。ただ受け取ってる側がそんなの愛じゃないっていうふうに捉えるから、いただいても嬉しくないもの、贈り物ということになってますけれどね。でね、やっぱりこういただいて嬉しくないものをもらって育ったお子さんの場合、自分のその大切な悩みっていうのはクリアをしていくことで、自分自身が一皮も二皮も剥けたり、あと階段を一段一段登っていくような作業になるので、この大切な自分の悩みをですね、痛めつけられたくないという思いは当然ありますよね。ですので日頃からのその、簡単に言ってしまうと信頼関係という部分を子ども側が感じてなければ相談することはできないんですけど、例えばお母さん側がそれ本当に傷つけるつもりはなくてもしてしまっていることを傷ついたと捉えて、過剰にこう反応してしまっている場合はですね、自分の方が防御を張ってしまっているということも非常に多くあります。あ、これは実はお母さんの愛だったんだと気づかれた方は、 身体的に傷つけられたりとかね、もう本当に言葉のナイフでぐさぐさやられちゃっている方も当然いますよね。でもその全部がそうかって言ったらそうじゃないこともあったりするわけなんですよ。これはまあお一人お一人の話をね、お伺いしないとわからないところではありますが、でそうした時にですね、自分がもう何重にもお母さんに対してバリケードを張ってしまっていて、お母さんのちょっとした言葉に、あ、これは私のことを勘ぐっていて、頭ごなしに、否定してくるんだろうなっていう防御をね張ってしまうということで、お母さんには何も話せないっていう娘側からのそういったバリケードというものも当然あります。あとはお母さん側がですね、愛情なんだけどそれが信頼という形に出せずに、心配という形に出してしまう傾向の方、まあ、不安症の方、心配症の方多いんですけどね、その心配症とか不安症というものが何から成り立っているのかっていうところを腑に落ちるとですね、これもですね、その不安とか心配ですらありがたみを感じたりとか、逆にお母さんのその心配とか不安を娘さん側の存在で解消してあげることがね、できていったりするんですよ。でうちも娘は割と私に何でも相談するというのは、私めちゃくちゃ心配性なんですよね。下手すると心配性って裏を返すと過保護にもう転じてしまうぐらいのねパワーがありますので、やっぱ過保護って嫌じゃないですか、娘側からするとね。でうちの母親はめちゃくちゃ過保護だったんですよ。でそれは私が過保護って思っているのであって、母親からすると過保護とは思ってないかもしれないんですよね。そのあたりのその認識を解釈の仕方っていうんですか、一人一人のそこがガチッとこううまくパズルがはまるとですね、うまいこと循環していくんですよ。だから何を話しても娘側も自分の意見として自分の意思としてお話ができるし、例えばお母さんにあだこうだ言われても、ふん、お母さんはそういうふうに思うんだ、でも私はこうしたいんだっていうふうな自分のレールが自分で敷けるんですよ。それがブレブレになってしまっていると、自分の意見を持っているつもりがお母さんに言いまかされて、やっぱりお母さんのレールに乗っかっちゃうっていうふうなことが起きちゃうとね、言いたくないっていう余計な抵抗が自分を苦しめるということはありますね。ちょっと難しい言い回しになってしまって、よく分かんないって思うかもしれませんけど、まあ、こんな話もですね、もうちょっとこう具体的なお話を私のその時々やる恋愛相談ライブなんかだとね、オープンなこと書けなかったりしますけど、1月19日から私が勇気を出してやるたった一人のサロンメンバーかもしれないオンラインサロンのりぴの隠れ家ではですね、閉じた場所なので、あなたの悩みが不特定多数の方に目にさらされるということはないです。そのサロンにいらっしゃっている方は当然この中にある言葉、全て、外部に出さないというお約束のもとに入っていただきますので、その閉じたところで自分の悩みを書いてもらったり、まあ個別にそういう相談をできる時間を持ったりという形が取れればですね、詳しくお伺いできるかなと考えているんですけどね。まあ悩みっていうのは誰もが持ってます。そして悩みっていうのは一生こう自分自身に向上心があったりとか前向きな気持ちがあればあるほどですね、なくなることはありません。いかにそれに向き合ってそれでも先に進んでいけるかどうかっていうのが人間の生き方、在り方なのではないかなと私も常々感じていますので、なんていうのかな、悩みをね自分から追い出すのではなくって、あ、こんな悩みを私は感じられるほど素晴らしい人間なんだなっていうところに気づいていくところから、本当にそんな最初の第一歩からね始めていけたら人生ってますます楽しくなるんじゃないかなと、最後はちょっとね半世紀以上生きてきた私のからのメッセージになっちゃいますけどね、そんな風に思っています。ということで、お母さんと仲良くしたいという方はですね、自分の言葉として伝えていくということと、それからお母さんに何を言われても私は私で大丈夫という、そういう気持ちをね あなた自身がまず確固たるこう自分というものを持つようにするといいのかなと思います。ちょっと今日は長く話してしまいましたけど、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。それではまた。